ご理解第60節。おかげは受け毒受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け毒であり受けがちである。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。と教えておられます。そしてまた、さらに、そのお得ということ。受け毒であり、受けがちであると。その受け毒というような徳を持ってのおかげをいただくということですね。ただ、お願いして、それこそ、ごうぶるようにと言いますか。ダダをこねるようにと言いますか、そういうお願いの仕方で神様からいただくおかげというのとはまた別物のおかげですね。神様も喜んでくださるおかげ、神様のお心にかなうおかげというのでしょうかね。今朝はそのそういういわゆる神様のお心にかなうおかげを表すというのでしょうかね。教会というもののあり方、こうあった方がいいぞと、また私がこうあったらいいなと思うようなそのことをいただいたように思うのですが、よく教会というところは信心の稽古の場所だと、願い場所だと、お礼の場所だと言われますね。そしてまた信心というのでしょうか、それを教会というのでしょうかね、まあ商法にしてはならないというようなことも言われますね。ところが現実に振り返って、その信心というのか教会というのか、それが商法として使えるような、いわば商売になる、売り物になるものがあるだろうかと、教会において売りに出せるような売り物を何か売っているだろうかと、よくよく思ったときに、なかなかうちの教会の売り物はこれですというものはあんまりないような感じがいたしますね。商法にしてはならぬと教えてくださいますけれども、その商法になるようなものすら持ち合わせていないというような現状であるような感じがいたしますね。商法にしてはならないと言われるような、商法にもなるものを持ちながらそれを商法にしないというのが本当の意味合いであろうと思うのですね。商売に使えるものを持ちながらそれを商売に使ってはならないということだと思うのですね。最初からその商売になるものを持っていないならば、商法にも何もなりませんからね。まずはその商法に使えるような、商売に使えるようなものをまずは持ち合わせねばならないと、その教会が信心の稽古場所であったり、願い お礼の場所であるというだけでは、あるいはまた教えをいただく場所だというだけでは、その教えに飛びついてくるような人はそう多くありませんね。商売の道具にはその商法に使うことはなかなか難しいですね。私も昔はその教会というのはどういうところだろうかと、人が助かるところだとか、人が安心してくださる、それこそお参りして希望を持って帰っていただけるところだとか、まあいろいろに思ったことがありましたけれども、今朝いただきますのはもう端的に、教会というところは神様のお働きがあるところだと、神様のお働きを表すところだと、また現れているところだと、そういう教会でなければならないと。そしてその神様のお働きがそこに現れる、その神様の働きを商品にできるような、そういう教会でなければ、まあお道の教会としての値打ちがないというのでしょうかね。ですから教会で何を売るか、そのまず第一に教会の売り物は神様のお働きだと、そこに神様の働きが充満している、その神様の働きをまあ求めて人が集まってくる、そういうところでなければならないと。またその神様の働きがそこに充満してなければ人が求めてくることもないと。その売り物がまずないというのが問題だというわけですね。商売をしようにも売るものがなければ商売になりません。まずは売り物になるものを仕入れて、あるいは作り出して、それを売るということになりますね。教会もやはりまずは売り物になるものを作り出す、仕入れなければなりません。それは何かというと、神様のお働きだということなのですね。人が助かるという神様のお働き、それを表しうる教会でありたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。